影男。
いいの琴平咲子は、倒れた黒青年の上にかがみ込んで、しきりに様子を調べていたが、絶望の身振りをして。
まったく死んでいます。頭が割れているのです。息もしなければ、心臓も完全に止まってます。
でも、全くダメということが、あなたにお分かりになって。
団長夫人が不安らしく反問した。
私、その方の経験がありますの。どんな名医だって、もうこの人を生き返らせることはできません。
でもあなたは今、医者を呼ぶからと言って皆さんを遠ざけるようにおっしゃったじゃありませんか。
ええ、呼ぶのです。そしてこの人が命を取り留めたように皆さんに発表して、お家へ帰っていただくのです。そうしないと、大勢の会員のことですから、誰の口から秘密が漏れるかもしれません。無論相手の青年にも、この人が死んだなんていうことは伏せておくのです。安心して引き取らせるのです。
団長夫人は首をかしげないではいられなかった。あの若くて美しい琴平咲子がこんなに冷静なしっかりした人だったのかと、あっけに取られるばかりであった。
で、あなたはこの死体をどうしようとおっしゃるの？
隠すのです。今夜の出来事は全くなかったことにするのです。そうしなければ、皆さんの破滅じゃありませんか。それで、幹事の C さんに伺いたいのですが、二人の青年はどこから連れていらっしゃったのですか？どういう身元の人ですか？
C の二宮智子も E のテキパキした口の聞き方に驚きながら。
この人は浅草で拾ったのです。バーを流して歩く演歌師です。無論知り合いではありません。偶然に見つけて、体格が良くて強そうなので当たってみたのです。すると報酬に目がくれて、この人はすぐ承知しました。
ここへ来たことを、この人の仲間は知っているのですか？
いえ、知りません。一人だけの時話したのです。そして、ここへ来ることは誰にも言ってはいけないと、固く口止めしておきました。さっき戦いが始まる前にも念を押して尋ねてみましたが、誰にも言わなかったとはっきり答えていました。
何という名で、どこに住んでいるのです？
小林昌司というのです。九州の出身ですが、両親とも死んでしまって、東京には一人の身寄りもない独身の青年です。浅草の向こうの山屋の、朝日屋という簡易旅館に仲間と一緒に泊まっているのだと言っていました。
もう一人の白い方の青年も演歌師ですか？
いいえ、二人はお互いに全く知らないのです。あの青年は銀座に出ているサンドイッチマンです。張り子の顔をかぶってプラカードを持って歩いているのを私の友達が喫茶店に誘い込んで話をつけたのです。これも即座に承知しました。井上というのです。名の方はちょっと忘れました。身の上も詳しいことは知りません。でも、それは本人に聞けばわかることですわ。
あなた隅に置けませんわね。あんな魅力のある青年を二人も手に入れるなんて。いつもああいうのを物色して歩いていらっしゃるのでしょう。
飯野咲子はこんな際にも余裕しゃくしゃくたるものであった。団長も二宮夫人もますます驚きを深くした。あの可愛らしい琴平咲子に今夜は何かの性が乗り移っているのではないかと疑われるほどであった。そういえば、咲子の声の調子もいつもとは違っているように感じられた。
あなた、琴平咲子さんですわね。
団長が不安らしく尋ねてみた。
身代わりですの。
え？身代わりって。
団長と二宮夫人とはぎょっとして、思わずイーのそばから身を避けるようにした。
私、覆面を取ります。あなた方もおとりになってね。こういう時には、素顔の方が真剣にお話ができますわ。
イー夫人はそう言って頭からすっぽりかぶっていた奇怪な覆面を取り去った。その中から出てきたのは、